人権童話教育シリーズ輝く生き方を求めて、2月21日に開催した市人権童話教育研究大会で発表された中学生の人権尊重作文です。地域ぐるみでみんなの人権を確立していきましょう。愛宕中学校3年宇都宮智彦さん。差別のない社会に貢献したい。あなたの子供が結婚するとき、ブラック差別に関する問題が生じた場合、どんな判断をしますか？と聞かれたら、あなたはどう答えますか？八幡浜市の人権童話教育だよりの人権問題に関する市民意識調査の抜粋を見て、とても驚いた。605人中50人以上が結婚に反対するという回答だったからだ。僕はこの3年間差別に関する授業を全て真面目に受けてきた自信がある。しかし学習しながら心のどこかでブラック差別の意識がある人間なんて身近に存在していないと思っていた。甘かった。ブラック差別に関する問題は身近に存在しており、この町からも加害者が出てくるかもしれない、いやもう出ているのかもしれないと思った。この身近な問題に気づき、僕には何ができるのか、何をしないといけないのかわからなくなった。そんな時、輝く生き方を求めてという資料に出会った。非差別ブラックの主人公が彼の母親に結婚を反対されたが、彼や友人に支えられ理解を得て結婚し幸せに暮らしているという資料だった。その文中にこんな言葉が出てくる。お母さんをこんな考えにしているのは間違った知識や偏見であって、お母さん自身が悪いのではない。この言葉を見た時、すっと胸に入ってくるものを感じた。いわれのない差別や間違った知識が人から人へ伝わる。繰り返し間違った情報に触れるたびに、人々の偏見はさらに強くなっていくだろう。差別は許されないことである。しかし、間違った情報を信じてしまった人が、その間違いに流されてしまうことは仕方がないのかもしれないと感じた。また、息子の結婚に反対した母親も、差別の被害に遭わないように、息子を守りたいという親心がそうさせているのかもしれないとも思った。差別のような絶対にあってはならないものを生み出したものは人間。人間が作り上げてきたものだから、人間でなくすことができるはずだ。いろいろ考えているうちに、今僕たちにできることは何か、という疑問の解決策がいくつか浮かんだ。一つ目は、差別についての学習をこれからも続けていくことだ。講演会に参加したり、学校での人権活動にも積極的に参加したり、今の僕にもできることがある。差別に対しての弱い心をなくし、どんな差別にも負けない強い心を養っていきたい。学習を通して差別を許さないという感情の基礎ができてくるのだと思う。二つ目は、自分が学んだことを家族に伝えていくということだ。自分がスタートとなり、差別の愚かさや差別情報の誤りなど、正しい情報を発信し、正しい知識を持っている人を増やしていきたい。厳しい差別の現実から逃げ出しそうになったとき、必ず分かってくださると主人公を励まし、支える友人の存在があった。大きな障壁を乗り越えるためには、一人の力では難しいだろう。何かしらの支えも必要だと思う。資料の中の A さんのように、差別をなくすために僕は仲間と共に根気強くできることをしていきたい。僕たち中学生には難しいことかもしれないが、どんな時でも差別について関心を持っていきたいと思う。決して自分は遠い場所にいるとは思わず、 身の回りで起こっている差別につながる出来事に敏感になり、毎日を過ごすことは決してすごいことではなく、当たり前のことなのだ。いつもニコニコして輝いているね、と A さんが人に言われ、ありがとう、と答える場面があった。僕は輝いているとは、自分の人生を歩んでいるということだと思う。差別をはじめとする様々な障害を乗り越え、正しいと思う道を歩く。それが人として輝く生き方ではないだろうか。僕自身、これから未来に何が起こるかわからない。もしかしたら差別に巻き込まれてしまうかもしれない。しかし、そんな時に恐怖心を抱かず、今までの人権学習で学んだことを思い出そうと思う。どんなに差別され苦しい思いをしたとしても、皆、一切諦めていなかった。自分たちは正しいことをしている、という自信と、差別のない社会を作っていきたい、という夢のもと、必死で活動し、差別と戦っていた。そんな強い意志を受け継ぎ、傍観者から戦う側へと大切な一歩を踏み出し、差別のない社会へ貢献したいと思う。そして自分の人生をしっかりと歩み、輝く未来を切り開いていきたい。